はい、始まりました水曜オリジンアワー。お相手は
新戸助新戸
新戸助首里石峰と
オリジンのセックスシンボル K ジャージです。
出ました、いつものもう拍手が生まれる時代にね。
やばいやばいやばいね。
はい、2月28日水曜日生放送でお届けしております、
いや続々させてますね、続々と、
させてるんですかこれは。
させてるん
ですよ。大成功ですか。じゃあ
ありがとうございます。
本日もねルーティーンのスタートでね、始まりましたけれども、まあ、先週の土曜日は、オリジンライブがありましてね。
ありましたね。
もう我らがケイジャージ20周年
はいはいありましたね
企画記念してね、
はいはいはい
はい、オープニングとエンディング企画しましたけれども、どうでしたか反響の方は。
いや、やはり一番の目玉はやっぱりワニ先生とことぼきパンチでしょ。
ことぼきパンチ、
ことぼけパンチですね。
ことぼけパンチ、
いや僕はね、まあ、ワニ先生が興奮した時に親しみを込めて、
はい、
まあ、ボッキてると言うんですよ。
あの興奮してる様子を。
いや、もうフルボッキでしたね、ワニ先生は。もう興奮しすぎ
て、ビンビンも血管浮き出てましたね。
すごかったですもん
ね。まあまあ、ワニ先生ね、あのスキンヘッドで見た目もね、
黒光りしましたね。
ちょっとあの亀の頭っぽいところもありますし、
七色にもうボッキてましたね。もうレインボッキです、レインボ
ッキ。いや、そんないろんな血管あんの、あの人。
いろんなボッキの仕方を見せてましたんで ね、やっぱここかなと思いまして、
まあ、オープニングで、まあMC は不慣れな、まあ、ワニ先生と後輩のことぶきパンチというやつが2人でね、
そうですね、
やってまして、
ことぶきさんのでもファミリーは大喜びだったと僕は思うんですけどね。
そうですよ、多分
来てました。でもそもそも来てたんですかね。
来てて、あの打ち上げにも、あのことぶきファミリーの皆さんはいらっしゃってて、
いや、よかった。
もうことぶきパンチのね、はい、あのオリジンライブの打ち上げって、あのお客様参加型じゃないですか。
はいはい、はい、そうですね、オリジンは、はい、
だからことぶきパンチのこのオリジンライブの打ち上げに対する経済波及効果ってものすごいんですよ。
なるほど。
この日も、ね、まあ、僕がパッと、まあ、見たり聞いたりしただけでも、まずことぶきパンチ、
はい、
でことぶきパンチのお母さん、
ベストソーダさん、
ベストソーダさん、でことぶきパンチの弟、
はい、
でことぶきパンチのお母さんのお友達、
はい、
でことぶきパンチのお母さんのお友達の、娘さん、
いやすごい、
でその娘さんの友達、でそのことぶきパンチのお母さんがことぶきパンチに紹介したことにより実現した合コンで、ことぶきパンチがいい感じになった女性とか、もうそんなので10名近く、もう僕がパッと見たり聞いたりしただけでですよ。
もう事務所立ち上げきれるやし、
そうなんです、
そのメンバーで、
もうタレント部門とか振り分けて、でも、またことぶきパンチの、この関係する女性が、まあまあみんな可愛いんですよ。
はいはい、
ことぶきパンチのお母さんの、
もう可愛いし、
お母さんのね、もう笑ったらいかないですけど、ね、まあ綺麗ですし、
はいはい、
でお母さんの、まあ、お友達の娘さんも、なんか普通に可愛いんですよ、大学生とかで。で何が許せないって、ことぶきパンチの本名リュウジっていうじゃないですか、
はいはいはい、
リュウジ兄ちゃんって呼ぶんすよ。
おお、なるほど、
なんかいいなと思って。
そういうプレーしてるんじゃないですか。
そういうプレーはしてないです。
秋葉原的な、なんかそういうプレー。
いや、そんなメイド喫茶みたいなプレーはしてないですから。
いや、でも本当世の中の会社とか、はい、オリジンが目指していたこのネズミ講が完璧にはまってますね。
ネズミ講なのこれ。
一人捕まえてどんどんどんどん増やしていくってやつ。
もうこれ
あいつも
ずる式
です。真面目っすからね。
そうですね。
貢献しよう貢献しようっていう気持ちが
素晴らしいです。本当に
全面出てますね。
ね、もうオリジンが今最も話してはいけない人材はもしかしたらことぶきパンチかもしれないですよ。
そうなんですよ。
その打ち上げでなんかあったんじゃないですか。これは
ね、
お
あ、まあ、でもことぶきパンチが、はいはい、まあ、この、まあ、いい感じになっている、うん、まあ、女性がいて、
はい、
で、まあ、この、まあ、本当に飲み会のノリというか、
はいはい、
まあ、ことぶきパンチが、まあ、なんかことぶきパンチ、まあ、誰々さんのハートにことぶきパンチっていうギャグがあるじゃないですか。
はいはい、ありますね。
まあ、舞台上でやるときはあなたのハートにことぶきパンチっていうギャグがあるんですけど、うん、
はい、
そのあなたの部分を、うん、まあ、この〇〇さんっていうその女性の名前に変えて、ことぶきパンチっていうのをやってみたいな、まあエムリさんとか、まあ僕とかがいて、そのなんか流れになって、
愛しのエリーでエリーの部分変えるみたいな感じね。
なるほどね。
そうそうそう、替え歌のね、ちょっと寒いやつみたいな。でそれでやってっていうノリになって、でどうせだからレスポンスもお願いしますよっつって、もし OK ならカウンターパンチをことぶきパンチに
食らわせろと、
食らわせてもらって、
OK っていうのはもう告白ということで、
もう告白みたいなノリで、
返事、
う
ん、はいはい、
返事は OK だったら、ことぶきパンチにカウンターパンチをお見舞いすると、
はいはいはい、
でもしダメだったらもうスウェーバックで避けると、 なるほど、はいはい、ね、これどっちか反応お願いしますよみたいなノリで楽しくやってたんですよ、
は
い、
クリンチのパターンはなかったんだ、
うん、クリンチのパターンもいいな、
抱きつくやつ、
確かにそれガチすぎるから、うん、あ、ね、だから、ね、OK の時はカウンターパンチっていう、
なるほど、
うん、そしたら女性もちょっと照れ隠れるかなみたいな、
はいはいはい、
でそういうので振ったら、ことぶきパンチがそれから2分間ぐらい、ああもうどうしようみたいになって、でことぶきパンチが最終的にもう普通にそのいや行きますっつって軽くやればいいのに、はいはい、なんか丸々さん、僕はあなたを一生幸せにします、
重さよ、
〇〇さんのハートにことぶきパーンチって死に重い一撃食らわして、
やばいな、
いやいや思ってたのと違うっていう、ものすごい重い一発を食らわして、
マイクタイソンレベルの重さだな、それも、
そう、はいはい、もう本当にすごいよ、でその女性もあまりにも重い一撃だからカウンターパンチもスウェーバックも何もできず、ただ立ち尽くしてるっていう、もうこれ女性の TKO 負けですよ、だからもう一瞬飛んでる、
友達がタオル投げたかもしれない、
そうそうそう、
この女性も本当は 2,3 分考えてたんじゃないの、そこをちょっと割り込んでしまったとかじゃなくて、
いえいえもう全然関係なく、
そうなん、いやでもこれは聞いたら、もうこれちょっとひどいなと思いましたよ、多分で、おそらくそんなちゃち、あもうこれは多分で、はい、恐ろしいぐらいひどいことしてますよ、多分で、
あ、これ、ことぶきパンチに対してですか？
そうですよ。あれは本気で多分でアピールしようとしてたものを、
はいはい。
やってみろよみたいなでしょ、
あ、
酒の魚にみんなそのために、しかも家族がいる前でですよ。
そう、それが一番。
最悪ですよ。
いや、でもこれがすごいのが、あの、まあまあこれって一大イベントじゃないですか。
はいはい。
いや、告白ですよ。ですよ、
うん、だけど、10名10名ぐらいで席が分かれてたんですよ。
はいはいはい、
で、今言った僕とか江森さんはことぶきパンチ側に座ってて、でこのことぶきパンチ の, このご家族とか、その友人とか、また別宅に座ってたんですよ、うん、
はいはいはい、
でまあまあな一大イベントで、うん、あのことぶきパンチがことぶきパンチって、うん、なかなか大声を出してるのにもかかわらず、うん、視聴率がまさかの 50% だった
あ、もうこの席の人たちだけ
ファミリー側は特に見てないっていうで、なんならこの僕なんかが座ってる席の中でも、うん、視聴率が 75% ぐらい、
なるほど、
4分の1は別のことをしてるみたいな、本当にカオスな空間で行われてたんで、芸人としてもそんなに美味しくないっていう、本当にね、そういう意味では美味しくなかったかもしれないですね、
なるほど、ね、
全ての意味で
ライブよりちょっとなんかすごいイベントやってたみたいな感じになりますね、
こうなると、ね、でもだからもうことぶきパンチだから、そのね、意中の彼女がいるから、あ、本当に楽しそうなんですよ、打ち上げの時に、
はいはいはいはい、
江森さんがことぶきパンチっつって、うん、今日オープニングの MC 自分で何点やったと思うって質問されて、なんか3点ですかねってお めっちゃ嬉しそう何3点で美味しいお酒飲んでればっていう、
なるほど、
死にいい笑顔で3点ですかねって言ってたんで、
あ、よかった、でもよかったな俺、
でも昨日も死にへこんでましたからね、
昨日も
へこんでますね、
え、土曜日ライブで、で火曜日だからまあまあ距離はあるよね、
挟んで、
あ、昨日が反省会の日か、
うん、
あ、
違う反省してたんでしょうね、もう反省会の日なぜ俺はあの飲み会でっていう、
困難ですね、彼は困難な道ばっかり歩いてるんですね、
いやでも僕も
ことぶきピンチ、うん、
あの童貞時代が長くて、
うん、
僕は大学を卒業するまでずっと童貞だったんですよ、
お、はいはいはい、
でその大学時代に、うん、まあ、好きだった子がいて、
お、
でその子とあのいい感じで、あの遊んでる時期とかもあって、もう1週間に1回ぐらい遊びに行くし、
うん、
もう付き合ってるんじゃないかなみたいな、
はいはいはい、こういう、う
ん、まあまあ一貫性童貞なんで、うん、もう何も手出しできないんですけど、
うん、
もう本当に焦りがもうどんどんもう上乗せされていって、うん、もう付き合いたいとかキスしたいとか、
うん、
とりあえずもう形として残りたいってい
う
焦りがどんどん生まれてくるんですよ、
うんうんうんうん、
それで良しとしないっていう、
うん、
なるほど、
余裕が全くないんですよ、
はいはいはい、
それで俺は当時高校の時に俺の中ではモテてるって思ってた、まあ、同級生、
はいはいはい、
まあまあ芯が分かるからいいんですけど、はい、近所ケンジ、
ケンジね、ケンケンね、
ケンジをちょっと送るから飲みに連れててくれと、
うん、極意を聞き出そうと、うん、
で俺は今好きな女の子がいてキスをしたいんだと、
はいはい、
どうすればいいんだって、
はい、
相談したんですよ、
はい、
そしたらケンジがあの簡単だよっつって、 海に行って、あの空見て星綺麗だねって言って、で星を彼女が見てる隙に注意よみたいなことを言ってきて、今考えたらそれもおかしいです
よ。やばいよ。
やられたら。
いやキザすぎるだろっていう。
やられたら。
でも
場合によっては逮捕だろ
う。ただ童貞の俺は。うわ世の中のモテはみんなそうしてたんかと思って、
はいはいはい、
これはやられたと、は
い、高校時代のことぶきパンチだったんですね。
そうそう、僕はもうそんな感じで、うん、
はいはい、
でもうこのまた次この方と遊びに行くときに瀬長島に、
あ、
まあ、一緒に行こうっつって、
はいはいはい、
であの瀬長島でこの、まあ、ユンタクしてるときにね、もうそろそろあの作戦に行こうと思って頭の中その方程式しかないんですよ、
は
い
は
い、
今でももう作戦って言ってましたからね。セックス寄りになってますから
今。やばい、今も焦ってるかもしれないです。
今も
それがどんどん、ね、もう前に出てるかもしれないですけど、
まあ、星見てね、
はい、でその方程式で、まあ、まあいい感じに盛り上がって行った時に、うん、よし今こそあの方程式だと、
うん、
あ来た来た、
見て星が綺麗だね、女性が上を向く中だと、
はい、
でよし今だと思って見て、うん、星が綺麗だねって言ったら、
う
ん、その女性が曇ってて何も見えないよって言ったんですよ。これが方程式が頭にありすぎて、
うん、
もう現場関係ないんですよ。
そうですね、童貞式だ、もうじゃ
あ童貞式だ。
大疲労ですね、童貞式。
もう童貞式って
入学式ですね、入学式も。
で俺がひどいのが、うん、星が綺麗だね、曇ってるよっつって、うん、もう童貞意識が発動されてるから、
うん、
中まで
もう行った行くわけだね。
中まで行ったら、うん、もうスウェーバックどころか、うん、もうその彼女の手がもう僕の手に張り付いてきて、あれタコかなぐらい、タコかなぐらい強力な10本の指が手にもう顔に押し付けられて、
うん、
もう完全にガードされたっていう、
はいはい、
じゃこれ曇ってなかったらどうなってたんですかね。曇ってなくても一緒だったん
ですかね。これ曇ってるせいではないと。
曇ってるから頭にハテナが生まれて、殺気を感じたんじゃないのお前から。
あ、
その余裕がまだできたんじゃない。
こいつはなんか企んでるな感が。
いやもうなんか話聞いてるだけでも完全に企み感満載でしょ。おそらく、うん、
でこいつのその当時の携帯ホルダー、
うん、
もう童貞感満載の写真ばっかりです。
なるほど。
その行為のことを、
うん、
この子供の国動物園に行って、
はいはい、
その広い原っぱで、はい、あはははってこう追いかけっこしてるみたいな写真とか、二人で白爪草で花冠作ってハイチーズしてる写真とか、童貞感満載の。
これは本当にね、
さすがですね。
はい、もうそういう時代があったんで。
これはあれですか、純子末子さんは知ってたんですか。
いや知るか、
それ知らない。
お笑い反対してる俺のお母とお姉がなんで知ってれば。
そうやって一歩ずつね、自分の子供が大人になっていくんだよっていうのもね、やっぱり知っていただかないとね。いやいいよ、
家族の成長日記にならなくて。
俺がでこすん
じゃ、曇らしたのも お母とお姉の仕業かもしれない。
可能性があんたまだ早いよと。
いやお天道さんなの俺のお母とお姉は。
いやもうでも早すぎる、付き合ってもないのに本当に先走りすぎましたね、中なんて。
いやでもなんか結構遊んでたんで、
うん、
なんか3ヶ月ぐらい、
うん、
なんかいけるんかなみたいな。
勝手に頭の中でも付き合ってるんだ、もう踏み込んでたの、俺たちはもう付き合ってるんだみたいな。
いやそこまでは言ってないですけど、なんせ童貞なんで、そんな余裕はないんですよ。
告白はしてない。
告白をして振られてたんですよ。でも振られた後も今は違うなみたいな感じの返事をもらって、
ああなるほど、
もうちょっと待ってと、
待ってみたいな、うん、なんか執行猶予期間みたいな感じだったんで、
はいはい、
執行猶予期間に行ったるぜみたいな。
あ、これは逮捕ですね、懲役もんですね。執行猶予なのに、
はあ、
うわすごい、ね、これは、ね、これはもう今メディアにも出てますから、
はい、
その女性はもうあっちこっちでもう友達に言いふらしてるんでしょうね。あいつ曇ってるのに星綺麗だぜとか言って、
私の吸盤防御で通りが防いだんだよ、
危なかったよ本当にっつって。
いやマジですごい、手が顔にビターってきたから。
初キスはその人じゃないんだ。
初キスは、いや違いますね、
は
い、
いやすごいっすね、やっぱりの方程式なのはずなのに付き合ってるっていう確認せずに中まで行くっていうのは、うん、やっぱり大暴走ですよ。
これはもう見切り発車っすね。
今でこそもうギンギンになってますけど、あの頃若いギンギンだったんですね本当に。
いや若いギンギンってなった
わ。若ギンギン
今は俺ギンギンで、あの頃は若いギンギンって、うん、全然わけわからんよ。なんだもん若ギンって、わけわからんの掘り下げるな。
今まだ先走りしないギンギンなんですけど、あの時はもう若いからちょっと怪我するのを分かっていてもやっぱ突っ走ってしまうっていう若ギンギン、はい、
何回言うばや、
青春ギンギン、
ね、ギンギン言いたいだけやし、ギンギン言いたいだけやし、
チンコで ゴールのあの紐切るタイプですね。
なんだもんそれ。
先走って、
いいえ、どのマラソン選手だもんそれ。その体力を違うところに行かせ、
うん、紐がね、うん、電気流れてたからビリビリゴールできなかったっ、ね、
シチュエーションどうなってるわ。なんでゴールの紐がテープで俺それチンコでタッキル落として、
気をつけてください、
チンコに電流流れてる
わ。童貞の皆さんは気をつけていただきたい、うん、
いや童貞関係ないよ、や
デスマラソン
です。なんだろデスマラソンって、大谷敦史のデスマッチみたいなところからインスパイアされてるやしお前。
でも完全にやられましたね、金健さんに。あなたは
ね、
やられた、
金城健二さん
ね。こうなってあのかっこいい人とか、はいはい、そういう何かに詳しい人って必ず一発めちゃちゃ入れますから。
あー、なるほど。
なんか水槽で魚飼い始め、俺も知り合いもいたんですけど、はいはい、水槽で魚飼い始めて病気になる、はい、なったんだけど、どんなって治る、塩入れたら治るよって言って全滅させたとか、こんなのもいろいろあるんですよ。こういうなんかが、
あ、まあ、やんちゃしたこの失敗談を逆に言ってきたみたいな、うん、でも確かにその後、うん、なんかいや失敗したやしみたいなこと言ったら、いや嘘に決まってるだろ冒険みたいな言われたんで、
そうなんですよ、
完全に
そんなわけがない、
もうからかわれてたんですよ。
ジャニーズの方でも多分できないと思いますよ、星見て綺麗だね中の流れは。
確かに上向いてますもんね。
そうですね、そうです。
急に星見てたら思いが流れ星、流れ唇から、うん、
それはバレるわ、
知り危ないだろ。下見てとかでこうね、うん、潜り込んで中だったらまだいい、いいかもしれないですけどね、うん、上は結構難易度高いですよね。
確かにその女性目線で考えたらなかなかの恐怖だな。
身長によってはジャンプしないといけないから、うん、ピッて、う
ん、あ、いや、まあそのことぶきパンチのね、うん、まあ、MC を務めるオリジンライブでしたけれども、
いや、もう あと僕はもうお土産というか差し入れもいっぱいいただきまして、
はいはい、
パンヒゲさんからもいただきます
。あ、そうなんですか。
なんかなんていうの、節目節目になんか僕に何かあげたりしていただけるんですけど、
はあ、デビュー記念とか、
今回は覚えてるよね私のことって言われたんで、いやもうあれから反省しましたんで大丈夫ですよ。
あ、そっか、毎回ラジオでなんかちょっとあれみたい な、
そうなん
です、名前思い出せないみたいな、まあ、くだりもありますしね。
なんかお菓子ももらったり、大城さんのご夫妻からも
はいはい、
いろいろもらいまして、いっぱい。あ、
本当ですか。
中にはクッション、
へ、
多分であのソファーの話したか分かんないですけど、
はいはい、
じゃないですか。
なかなか良いクッションをいただきまして、
あ、いいっすね、
最高でしたね本当、ありがとうございます。もう大城さんも、
あ、そっか、大城さんも、ね、結構いい席でね、うん、ディレクターの大城さん見ていただいて、
ありがたかったんでね、
はい、まあ、その、まあ、ケイジャーさんのね、まあ、プレゼントもたくさんいただいたということで、はい、ありがたいっていうのと、であと、はい、本日ですね、あの、うん、バレンタインということで、うん、まあ、このオリジンアワーチャンプルなどの、まあ、全然全体のラジオ向けにですね、
はい、
ラジオネームみーちゃんさんと、
みーちゃん、
みーちゃん、
みーちゃんですね、みーちゃん、
はいはい、
猫のみーちゃんですかね、
はい、
とあと餃子大好きなんじゃーさん、
なんじゃーさん、
カレー大好きわらばーさんじゃなくて餃子大好きなんじゃーさんから、
はい、
まあ、それぞれね美味しそうなチョコも
ありがとうございます、
いただいてます。
餃子じゃないですね、
餃子じゃないですよこれは。
水曜日には何かメールいただいたことあるんですかね。
いや多分ないんじゃないですかね。
じゃあお待ちしてますよ、
ね、ぜひ水曜日にもよろしくお願いいたします。はい、それでは皆様のメールお待ちしております。メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
え、ニーニー、
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってない。誰かやだ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方なろう。
よしなをいつも安くビッグワン。
さあ、水曜、リジンアワへ取れまーす。さあ、それではこの時間はこの企画いきましょう。新聞クイズ。
おいっすー、おいっす
ー。はい、ということで、本日はですね、本日の朝刊2月28日の琉球新報からの出題です。
ありがとうございます。
はい、久々にですね、見出しの、まあ、虫食いクイズ、
4コマじゃないんだ。
4コマじゃないんですよね。いや、4コマファンですから、本当に相方のシーンがね、本日の4コマは本当にクイズにするには難しい。
いや、1コマ目やってもいいんですよ、別にオチだけじゃなくて。
あ、なるほど、1コマ目、
1コマ目、
1コマ目当てたら、もうそれ、すごすぎるでしょ。
2、3、4コマ目を先にやって、1コマ目とかね。
あ、なるほど、
まあ、分かんないですけど、ウルード氏とかじゃない、ウルード氏。
あ、来た。
いや、これは多分何も季節関係ないんじゃないかな。
なるほど。
ダンボールに関する4コマです。
とりあえず正規のやつやって、ね、余ったら時間で、
余ったら一応やってみますか、もし時間があれば。
はい、
はいはい、それでは、見出し虫食いクイズということで、31ページの社会面。
はいはい、社会ですよ、難しい、はい、難しいな。
いきますよ。与那国丸々で勝負。はい、丸々に
与那国丸々で勝負。
これは
丸々に当てはまる
言葉。島です
か？はい、与那国島ですね。
個人ではなくて。
個人ではなくて。
何の勝負？どういうことなんだろう。
ね、これはもうまずはこの見出しだけ。
社会。
はい。
経済。
まあそうなりますね。経済的な話です。
ああなるほどね。
まあヒントでね。
特産品的なもんで勝負ってこと。
そうなりますね。
じゃあなんだろう。
与那国。はい、
ヨナ国。
ヨナで勝負。
ヨナは何？ヨナって何？
ヨナが有名だからヨナ国。
じゃあナグニ。
違います、ナグニ。ヨナ国、ナグニで勝負。違います。
なんだろう、人口密度。人口密度の
ヨナ国、人口密度で勝負。違います。
これは何だ、シュールというか問題にするほど珍しいの、一応。
いや、珍しくはないけど、まあ、言ってしまえば、まあ、皆さん知っているものなんですよ。まあ、でもそれが、与那国が、
もうまさか牛ではないでしょ。
与那国牛で勝負。
馬とかでもない。
与那国馬で勝負。違います。うん、ね、与那国さんっていう馬でしたっけ、あれは。
与那国さんはガでしょ。
ガか、うん、とかいう、まあ、動物系ではありませんね。
うーん、
ね、まあ、皆さん知っているもの。
どこで勝負するの、日本で、世界で。
まあ、これはどちらでもっていう形ですかね。じゃあちょっと副題というか、大見出しの周りにある副題もちょっと言っていきましょうかね。
はい、
与那国丸々で勝負、今が旬独特の風味。
今が旬独、やっぱ食べ物系だ。じゃあ
食べ物系になります。で、次、もうこれは僕は知らなかったんですけど、この与那国ではこの食材のことをクシティと呼んでおります。
クシティ、
これヒント？
まあ、いや、これは知ってたらもう正解になるんですけ ど、 おそらく知らないですよね。
お
はい、
パクチー。
正解。
しゃ、
なんで。
いや、今が旬で独特の風味で、
うん、
意外なものって
考えて。今が旬なんだ。
なんか分かんない、今が旬ってのは分かんなかったんですけど、パクチーっぽいなと思って。なんか、
すごいな。
すげえ。
なんだった方言は。
クシティですね。
クシティ、クシティ、クシティ、クシ、パクチー、パクチー。そうだな、似てるな。
パ、
確かに。
クシティが。パが出てるから。
クシティがもう鍵になりました。
いや、嘘つけ。知らなかったでしょ。
なんか T をかけるんでクシティかなと思ったんですよ。腰になんか T をこう。
その何、荒領事は。なんかリュウマチが治りますよみたいな。
これをすするのがなんかこの名特産、今旬から。
いやいや、それはもう本当にブラジルのアマゾンとかで行われてるやつは、アフリカの
わかめ酒でしょ。
わかめ酒的な、なんかそういう夜の世界では今が旬かな
と。腰でわかめ酒ってそいつどんだけボーボーだば、腰毛が。
そうなんですね。パクチー、
はい、
パクチー、あ、そうか、パクチーって別に沖縄でもできるんか。
なんか、うん、なんか与那国でなんか名産品として、取り組んでいってるらしくて、まあ、12月の第2日曜日はクシティの日という条例も制定されていまして、
そこまで、
まあ、この日にはクシティ川柳を募集したり、クシティを使った料理教室をまあ開いたり。
すごい、
はい、
好きなんですかね、与那国の人は。
僕は正直パクチー苦手なんですよ。
僕も苦手なんですよ。いけると思ったんですけど。
まあでもこのね、まあ与那国ってめちゃくちゃ台湾から近いじゃないですか。
はい。
では台湾から持ち込まれたと言われているらしくて。
ああ、なるほど。
でもこの東京の、
ああそっか、
パクチーハウス東京の牛田ウッシー店長さん。
うわやべ、こっちの方もクイズ欲しかったです
こっちの名前の方がやばいだろ。
牛田ウッシーさん、
はい、
うわすげえな。
名前にちっちゃい通がつく人っている？
そう、
すげえな。
パクチーハウス東京ですよ。パクチー専門店だけど店長さんの名前が牛田ウッシーさん。
もう
でこの牛田ウッシーさんによると思わず相槌が
見てしまった。
最初食べた時に塩気を感じたと。
与那国の、
うん、
パクチー。
そうで、この塩気を感じたということに関して、まあ、同じく与那国町の産業振興課の田島さんですかね、うん、はい、が、まあ、波が、まあ、壁にぶつかって、うん、しぶきが立つことを黒潮のシャワーというんですけど、その黒潮のシャワーが潮風に乗ってで影響してるのかもと。
歯についてると。
なる
ほど。もしかしたらこの土壌自体にちょっと塩気があって、その栄養を吸ってるから、うん、ちょっとパクチー自体も
ミネラル、
ミネラル塩気があるのかなみたいな。
パクチーどこだったっけ？ベトナム？あ、タイ
とか、なんか東南アジアのイメージですよね。
なるほど。じゃあそこにも一気にね、独特のパクチーだったらあっちの人がね、うん、好むぐらいだったら輸出もできるし。
確かに
確かに。
塩いらねえじゃねえかってね、調味料で。
そうだね、
うん、なんか苦味とかもう匂いは強いらしいですね、他の地域のものよりも。
へえ、まあ独特なんだ。じゃあ、
はい、
これがパクチーでもなかなかすごいのに、さらにってこと。
もうパクチー界でもクシティは、
もうそれ作ってる人の大衆が影響してるとか
じゃない？あ、なるほど。黒潮大衆だ。黒潮大衆
いや、与那国のイメージよや
ん。分からなくて、そう、
その作ってる人の一回体に貼り付けとこうみたいな。
うん、あ、一応沖縄っていうかあるんすね、伝わってたっていうことは、
う
ん、一応、
まあ、そうですね。まあ、でもこの2010年から、まあ、この町も、
うん、
まあ、長期営農計画ということで、
うん、
まあ、いろいろと、まあ、自給率向上とか、うん、当該出荷を図るとかいうことをやってるらしいですね。
ヒージャーに何だった、あれ、
よもぎ、
はいはいはい、
パクチー入れたらどうなる？
はあ、これはどうなるかな。でもパクチーが苦手だからな、俺。
強烈なんでしょ。強烈なのに強烈なのをやって、
うん、
なんかゼロにする的な、なんかもしかしたらできるんじゃない、もしかして。
あ、匂いを
逆にね。
食ったことないからわからないんだよ、正直本当。
まあ、
パクチーはあるけど。
パクチーどんなんすか？
パクチーは、まあ、1回しか食ってないから、
はいはい、
ただの強烈なのぐらいしか覚えてないわけよ。
ああ、まあ、
あんなのは大丈夫なんだけど、野菜系というか葉っぱ系でしょあれ、
はいはい、
慣れたらまあ普通、まあ、普通当たり前のことなんだけど、まあ、慣れたら、うんうんうん、どんな感じな、何に合うのかとか、そこまではちょっと食ってないからわからないんですよ。
まあ、個人的にはパクチーが嫌いなんで、ヒージャーに乗っけたらただただマイナスなんですけど。
あ、そうなんだ。
マジで、ま
あ、
どっちも食える人がね。
カメムシの匂いしないですか。
うん、
ああ、
口がついて
る。そんな感じ。
高校の時にこいつの口の中にカメムシ放り投げたことがあるんです。
そう、放り入れられたことがあるんで、もうあの時と同じ味がするんで。
やばかったな。
もうトラウマがある分、僕はより一層綺麗かもしれないですね。
なるほど。
柔道の授業で体育の、
うん、
こいつと組み手なって。
はい。
でなんかこの組み手としてなんかこの寝技してる時にこいつが「タワダ口開けてタワダ口開けて」って言うから、何かのとこで「ああ」って言ったら髪虫入れられてどこで一本取ってればやん。
お前イケメンにも真にもやられてるな、騙されてるな。
もういろいろやられてますよ。もう思い返したらひどいこといっぱいありましたよ。最近なんか思い出してなんでここで言ってなかったのかなと思うことがあるんですけど、
はい、
俺こいつに騙されて3ヶ月間ぐらい女の子と思ってこいつとメールしてたことがあるんですよ。俺
どうやって騙されたの？
本当に俺そのこいつに恋してたんですよ俺。3ヶ月
これなんでメールアドレス2個持ってたんだっけ？
だからアドレスどういうこと？
なんかアドレスが、
うん、
こいつのメールアドレスがなんか、タイガースラブみたいなメールアドレスだったんですよ、
はいはい、
本物のアドレスは、
はいはいはい、
でその時なんか仮アドレスみたいな、
うん、あったな。 F つけたら全然違うアドレスになるみたいなのがあったんですよ。
よくわからんけど、
なんか
迷惑メール防止なのか、
はいはい、
なまあなんかで2つアドレスを持てるみたいなのが流行ってて、
はいはいはい、
で俺はそれ知らなくて、うん、その2つ目のやつで俺騙されてて、なんか最初 石峰出身っていう設定で、こいつが石峰中 で、うん、でその女の子も石峰中出身っていう設定で、うん、なんか集合写真見てファンになりましたみたいな、私の写真これですけどどんなですかねっつって、
はいはい、
でおもう普通だなと思って、うん、でなんかシンが誰々からなんかメール来なかったみたいな、うん、あいつ石峰中でもめっちゃ有名な美人だよみたいな言われて、俺は別に普通だったなみたいな言ったんですよ、
はい、
でそしたら翌日ぐらいになんか茶色に髪染めたけどどんなかなっつって、明らかに顔が変わってて死に美人になってるんですよ。
マジで。
でシンがなんかまたなんか昨日なんか髪色変わったみたいなメール来なかったみたいな、あ来たなっつって、どうだったっつって、あ可愛かったなっつって、で俺なんか顔変わってるなと思ったけど、なんか一応可愛い子がなんか僕のことをファンって言ってるんで、もう童貞なんで余裕がないって、はい、そこに気づかなかったんですよ。
おなるほどね。
それでそこから3ヶ月間こいつとメールしてて、俺はどんどん恋していってでこのこいつの仮アドレスが、元々のメインアドレスはタイガースラブじゃないですか、
はいはい、
でこいつの仮アドレスは t.love になってたんですよ、
はいはいはい、
だから俺これもなんかどんどんなんか t.love の t がもしかして俺名前タワダって言ってみんなにタワダって呼ばれてるからタワダラブかもしれんとかなんか
い
ろいろ
盛
り上がってきて自分の中で、
はい、好きになるとそうなりますね。
最終的に唐突もなく俺も飽きて、
はいはい、
俺の上半身裸の写メを送り続けるっていう俺でしたっていう
でもネタバラシの時はでも最初直接お前に言われなかった。
あ直接言ったっけ。
うわ地獄っすね。
これなんかいろんな人にやってたんですよ。ニカワドリっていう騙されやすいやつとかに最初やって、
あ、はいはい、
であなたの写真も送ってって送って、そしたらカッコつけた子完全に目をそら目線外してこっちからライト当たってちょっと影ができて補足見える角度で撮ったやつを送ってきたら、
はいはい、
じゃあ今度私の裸の写メ送るねって僕が上半身裸で返すっていうのを僕の中でマイブームだったんですよ。それが、あそうだ、タワダは写真、タワダさんの写真もくださいみたいに言ってもかたくなに全然送ってこなかったんだった
よ。はいはい、なるほど。
それでも、もう3ヶ月しびれを切らして、
はいはいはい、
ネタバラシした。
それがオチか。なんかあった気するな。
いや面白いっすね。
もうだから今考えたらっていうか、まあ、そのネタバラシ後に考えたら、うん、なんかおかしいことがいっぱいあったんですよ。みんなニヤニヤしながら、
はい
はい、今誰々ってことをなんかメールしてるんだろうみたいな、
はいはい、
野球部の仲間とかが言ってくるんですよ、
はいはいはい、
とかも、あ全部そういう意味のニヤニヤだったんかみたいな。
なるよ、なるほどね。そうなりますね、はい、確かに。
はい、ということでね、うん、まあいろんなトラウマの話になりましたけれども、まあ与那国では、
そうですね、頑張ってほしいですね。
はい、クシティと呼ばれるパクチーがありますんでね、
う
ん、はい、ぜひ皆さんもチェックよろしくお願いします。
おいしょ。
はい、それでは以上新聞クイズでした。
ありがとうございます。さあじゃああれいきますか。
はい、いきましょう。その前に、一つだけ、ホルモン小発さんから、
おありがとうございます。
水曜日さツイキャス見ないからメールします。18時10分頃ケイジャージさんがすごいタイミングで、
はい、
ことぶきパンチではなくことぶきピンチって言ったのに、
あ
気づかずに流した首里が残念と。
いやさすが聞いてますね。
こんなことありました。
言ったんですよことぶきピンチって。
これはどういう。
いやこれはでもシンとねちょっとボケが多分かぶってしまったんで、
あなるほ ど、
なんかガッて突っ込んでたんですよ。
はいはいはい。だからあなるほどね、はい、
そのタイミングでしたね、申し訳ない。
あなるほど、う
ん、これはまあでもあのラジオの僕のサービスと思ってください。リスナーの皆さんは、
リスナーの皆さんには届いてるっていうね、は
い、こういうな細々としたところもこちょこちょやってるんでね、
はい、だから確かにねポッドキャスト聞いた時に、あ、うん、こんなこと言ってたんだみたいなこともありますんで、
はい、そういうこともありますんで楽しんでください。
また勉強します。
さあということでいきましょう。目覚めよKジャージ世代、おはようございますということで、しんとすけの、あシントスケンのお二人、ケイジャーさん、大城くまさん、こんばんは。
こんばんは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
どうも。
先週土曜は、ケイジャーさん芸能20周年大会、お疲れ様でした。
大会だったんですよ。ライブですから。
これ、立川かな？立川の諏訪神社で修行のため、見に行けなくて、とても残念。
何の修行？
修行してるんですか？
剣道かな？
Facebook でケイジャーの姿を拝んでおりましたということで。
はあ、はは
あ、なんか、いろんなことがあるんですね。
神社でケイジャーさんの写真を拝むって。
ねえ。
もうご神体になってんだ。
諏訪神社。なんか有名、
ね。聞いたことあるんですね。
なんかね、どちらかのね。うん、 さあ、それでは目覚めよ、ケージャージ世代いきましょう。昔は、髪を溶かすブラシの毛のところにガーゼをぐいぐい押し込んで、ブラシカバーにして使ってませんでしたか？
ブラシカバー？
抜けた毛が溜まったらガーゼを外してポイ、懐かしいなという人も、自分はやってなかったけど、お母やおばあがやってたよという人も、手を挙げて、はーいということで。
え、なるほど。ブラシにどういうこと？
つまり穴開けて、ボスって入れるってことですかね、櫛を。
それだったら何の意味があるの？
そしたら髪の毛が絡まったら、
こう、あー、なるほどね。
何もなかったらこう手で取って難儀さ。
はいはいはい。
それをこうガーゼベロって剥がすだけで。
あの、風呂場の排水口に、なんか白い布敷くみたいなことだ。
多分そういうことだと思いますね。
はいはい。なるほど。
いや全然知らないっすね。
あと確かにそう言われたら、俺のお母とかも櫛にめっちゃ髪絡んでましたけど、やってなかったんで、なんかこの家族の知恵じゃないですか、もしかしたら。
そうなん
です
ね。
世代で流行ったもんなんですかね。
木工用ボンドでコーティングしてたっていうのもありますよ。
それだったら
白井太郎子博士
どうなんの。あ、
これでもなんか
ボンドごとは剥がすってことか。
裏技でありましたよね。
どういうこと？
あれあるじゃないですか、リモコン、テレビの、あれとかにも木工用ボンド塗りたくって、ベローンって剥がしたら汚れがきれいに取れるっていう。固まったら透明に固まるじゃないですか、
はいはいはいはい、
白い。それで汚れとかも全部取れるみたいな。
すごい使い方ですね。
またリモコンってそんなに汚れつくんだ。
だからね、
予想も来ておりますね、
はい、
じゃあ後で参りましょうかね、とりあえず、
はい、
ダム 56.3%、 ショーの体重が 46.8kg、 先週のオリジンライブでケイジャさんが着替えた回数2回。ではでは放送の千葉ってね、これから下北沢によじゃもキャン見に行ってきますということですね。
あ、面白そう。
ありがとうございます。
はい、
ね、修行も行ってお笑いライブも見に行って、もう完璧ですね。
豊かですね。修行は何の修行だ、気になるな。
さ、
はい、
ケージャージ世代はあと1個ですかね。あと1個、
1個って言うんだこれ、1通って言うでしょ普通。
さあ行きましょう。芝居太郎博士さんからいただきました、目覚めよケージャージ世代。
はい、
はい、
今宵芝居太郎博士がご紹介いたしますのは、秋元康企画、石田プロデューサー制作、1985年フジテレビ放送の夕焼けにゃんにゃんです。
はい、
おにゃんこクラブが全国的に女子高生ブームを巻き起こした伝説の番組、たった2年間しか放送しませんでしたが、前期の司会は片岡鶴太郎、松本小雪、吉田照美、うっちゃんなんちゃん、三宅裕二、田代正史、後期、トンネルズの司会になってからは、タカさんとノリさんが金曜日担当しました。コーナー担当で大竹誠、松本伊代、稲川淳二、南州太郎、ダンダ、ダン、野沢直子、逸見正隆、そしておにゃんこクラブでブレイク、様々なエピソードを残しました。ダンプ松本、ブル中野乱入事件、ベティマヨネーズ乱闘事件、ボブケチャップ乱闘事件、タイマン企画乱闘事件、お騒がせな番組でしたね。首里石峰は実家に帰るとおにゃんこの、末子と純子の乱闘に巻き込まれるのかな。
いや、おにゃんこじゃないよ
ということでね。
うん、
おにゃんこクラブはね、まあ名前はね、皆さん知ってると思いますけども。
まあそうですね、
国章さんとかです。
そうです、そうです。
うん、
まあ、僕は、まあ、一応時代ではあるんですけど、僕はあんまテレビ見てなかった。外行ってたんで、外行って石と遊んでたんで、僕は。
いや、野生児だな、
小学生中学生ぐらい、
ね、ネイチャーすぎるでしょ、ま、石でどういう遊びする
の。ただ乱闘事件は分かります、しょっちゅうなんです、素人参加、今でいう番組的なもんなんで、
はい、
そのスタジオとかで、
はいはい、
もうみんなトンネルズさんだから、おりゃーっていう番組の作り方だじゃないですか、
はいはいはい、
でそれをお客さんもおりゃー盛り上がれみたいな感じでやるから、もう収集がつかなくなるぐらいになる、コーナーとか企画が。
へえ、素人参加型っていうのは、もうスタジオにこの素人が来て、でなんか企画に絡めるんですか。
観覧客なんですよ、だから要は観覧客あるじゃないですか、
はいはい、
ああいうところをこう盛り上げて、そこからなんか例えば腕相撲対決とかさせて、そっからこうもうなんか熱くなってしまってみたいな、とか。
それに名前がついてるんですか、ペティマヨネーズでしたっけ。だ
からこれは名前、誰かの名前なんですかね、ベティマヨネーズ。多分この何、女子プロ関係じゃないですか、もしかしたら。
あ、なるほど、
女子プロ関係者。
あ、このさっき言った
俺この、 あ、この時じゃないか。ああ、まあまあ、はい。そういうことです。
なるほどね。うん、まあ、2年間しかやってなかったんですね。
そうなんですね。大体そうですよ。
これがいまだに名前残ってるっていうのはすごいですね。
この生放送だったと思うんですけどね。でもいろいろやっぱり司会者の皆さんとかも、
でこんなに
すごいですね。
司会者がこんなにいるんですか。
と思います。だもういいともみたいなもんですよ。だから言ったら、
あ、なるほどね。
毎週毎曜日というか。
あ、そっか。だから金曜日担当って言ってたんだ。
とか、はいはい。
帯だったんですね。
そうなんです。多分月金に近い、え、だったかな、月金だったかな、ちょっと覚えてないですね。
時間帯は昼ですか。
うん、夕方ぐらいだったと思います。
ああ、そっか。だから夕焼けなんだ。
だと思います。
なるほど。あ、夕方の帯ってなんかいいな。
そうなんです。
今見ないもんな、そんなの。
そっからもスターいっぱい出ましたけどね。
うん、木本さんはすごいですね。
そうなんです。
確かに。
この当時から AKB 見たことやってたんですか。
AKB だ、当時からっていうか、もうあれがあのフォーマットに多分もう秋元さんあるんです。だから時期来たら、もうもしこれがなくなってもまたやると思います。誰かがやらない限りは。だから沖縄も昔やってましたけど、あのこの今でこそあんまりやらんけど、次誰がやるか俺は見てみたいんですけど、高校生とか絡めると番組が盛り上がるんですよ。
はいはい、
でスターになるんですよ、一気に。
あ、なるほど。
だから今二人は高校生を立ちの絡めた企画をやれば、もう沖縄で大スターになります。今二人は。
もっと早く教えてくださいよ。もう
だからこれ次誰がやるかなんです。だからもう OTB さんでもやってたじゃないですか。
はいはいはい。
ルーズボックス内ちょっと若い子たちを集めたり、 PTA っていう番組もやってましたし、女子高生を後ろに並べて、
あ、もう KY デンジャラスだ
じゃん。見るんですよ高校生が。大体ブームの火付け役ってそうでしょ、若い子たちでしょ。お笑いは特に。
確かに。口コミで広まってい
って沖縄でも一気になりますよ。もう国際通り歩けなくなりますよ二人は。
そんなにっすか。
そうなんです。
確かにこの同級生と飲む機会があって、同じ 女の子ね、同級生の、うんうん、その実は小刻みさんのことを中学生から知ってたみたいな、中学校の時の同級生、うん、
はいはい、
笑っていいじゃんでしたっけ。
そうですね、ありましたね。
見てたっつって、他の女子も見てた見てたって言ったんです。でもその時はそんな番組あるっても分からんかった。
分からんかったな。
女子高生はそんな敏感なんです
ね。そうなんです。そのコーナーもワンコーナーやってたんですけど、
はい、
高校回ってロケやってたんですけど、
はいはい、
もう高校生元気だから、
はいはいはい、
もう何やっても笑ってくれるから、
あ、
そうなるんですよ
本当に。なるほど。確かに高校生笑うもんな。
どこか沖縄のね、今は昔よりいっぱい便はもうさらに増えてると思うんで、
はいはい、
D の皆さん、あるいは P の皆さん、はいはい、どうですかっていう話なんですよ正直。
高校生な、
だ高校学校さんが今度協力してくれないとちょっと難しいんで、
うんうんうん、
まあまあそういう、
まあ確かにね、
チャンスはありますよ。沖縄今相当もう温まってると思いますよ。もう あれからもう10年以上経ってるんで、
はいはい。リップサービスさんがちょっとデコテレやってましたけどね。
あ、ちょっとまだ深くは行ってなかったと思います。ちょっと軽くジャブ程度だったと思うんで。
なるほど。
もっとちゃんとがっつり、
もう高校生をスタジオに呼ぶぐらいの、
高校生も盛り上げていきますよぐらいのやった方が分かりやすいと思います。
なるほど、
はい、
さあ、
ということで以上世代メールでした。はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あとフリーのね、オフリーメール、ドフリーメールが。
いえ、ドフリーとか言わんでいいから。
一回 CM 行っちゃったり行かんかったり、
ね。はい、じゃあそれでは、一回 CM。
あ、ちょっと待ってよ。
行きますか。
行きます。
あ、どうもどうも。
はい、ね、それでは、一旦 CM です。
この番組は、良い品を、いつも安く、ビッグワンの提供でお届けします。
はいどうも、リップサービスです。
江森さん、今日も顔が大きいですね。
いや、誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前、良い品たくさん並べたろか。
お、今日も滑り知らず。
当たり前や。お前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復絶倒間違いなし。
え、絶倒ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安く、ビッグワン。
ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖縁通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
はい、水曜オリジンアワーやっております。
そういうことです。
今あの CM 中に、うん、あの颯爽とラジオネームシーゲーさんがいらっしゃって、はいはいはいはい、颯爽と差し入れをね、
いやありがとうございます、
差 し, 差し入れをいただきまして、
うん、ありがとうございます。
まさに乱入でしたね。もう、
そう、
もう本当に
ペディマヨネーズでしたっけ、
もうペディマヨネーズがポテトチップスを
乱入事件、
ああ持ってきましたけど、あのね、ポテトチップスの、あの沖縄限定味で中身汁味、
はい、
これはあの話題になってますよね。なんかニュースなんかでもやってまして、でこれ僕実はあの食べたんですよ。
うあ、そうなんだ、
はい、食べたら、うん、あのあ、いただきます。中身汁に、うん、あの必要なあれの味がするんですよ。風味、あ、どんなですか。
パリパリ感で
口に入れた瞬間に中身汁に、
うん、
添えられてる味のあれの風味しないですか。
生姜、
生姜、
あ、ほん、うん、もう本当に微妙にやります、
うん、なんか中身汁味というか、なんか生姜味みたいな、
いや、そこまではんじゃないですね。本当に超微妙ですね、俺の中では。
あ、マジですか。
分からんぐらい入ってます。本当にでも入ってます。こんなに入ってない場合ありますよ。
生姜パウダーが入っております。
お、じゃあ間違いない
ね。中身汁味、うん、確かに汁もんを、うん、ポテトチップスの味に採択しようぜってなった時は、うん、結構な勇気っすよね。
まあハードル高いっすよ。
はい、汁もいくかみたいな。
じゃあもうワニの口汁味もちょっとやってみてほしいですね。
まずワニ先生知らないから、みんな
ワニの口汁をね、
ね、誰だばこのおっさんっていう、
知ってる人も買わないしな、なおさら
誰も買わんな。ワニ先生が在庫抱えるよ。
うん、抱えてほしい。
稲本ちとかだったら分かりやすそうじゃないですか。
あ、まあ白味噌でな、
中身汁よりかは特徴的じゃないですか、稲本ち。
まあ味噌味だからね。
そうなんですよ、うん、どっかど何かだったんじゃないですか、その言ってる、あのなんか特徴的かもしれんけど独特ではないというか、その地域の、まあ、味噌だったらどこでもできそうじゃないですか、味噌味だったら。
ああ、なるほどね、うん、中身汁ってどんなやって味にするばみたいな
じゃないですかね、うん、できたらもう食感自体 もうちょっと中身が入ってたらもっとすごかったんですけど、
すごすぎるでしょ。
そこまでの手間ができなかったんでしょうね、
ブにして、
うん、おそらくね。
チップスと持つってまあ正反対のイメージありますよ、うん、ね、そしてあと一つ、キングスポテイトの、タコライス味。
なるほど、キングスって沖縄のあの
琉球ゴールデン、
あのボールをこうどんどんどんどんやる、
いや、バスケットね、あんたバスケ部でしょ、高校の時。
それのか、そのキングスさん。
はい、琉球ゴールデンキングスのオリジナル商品ってことなんですか、これは。
おお、すごい。いや、そういえばあちこちでコンビニもなんかやってますよね、コラボ的にね。
あ、あの新都心の方のファミリーマートとかね。
あ、そうなんですか。チャタンにもありますよ。
あ、そうなんですか。もうこのキングスの
ユ
ニフォームレイヤーとしてね、
あの店員さんもユニフォームっていうか。
あ、そうなんですか。
着たりして、はい。
あ、すごいな、コラボレーション。これはキングスポテイトっていうのはもともとあるものなんですか。
わかんない、わかん
ない。どちらさんですか、何ビーさんが出して
る。いや、カル限定でしょ、それは。どカルビになっちゃうから。
あれ、あれ、
これは金、山吉。
ああ、金とかけてるわけじゃないですかね。
金と、
なるほど、
金の、
うん、
タコスト、
うん、
いや、もう山吉さん、これ東京の会社ですね。
へ
え、もともとあるもんに、うん、まあ乗っかったっていう形なのかは。
ありがとうございます。
でも分かりませんけど、
これはじゃあ食べてくださいよ。
じゃあタコライス味、うん、いただきますね。うん
うん、
あ、音がね、
うん、
うん、
何味、何汁味。
いや、汁限定すんな。タコライスっつってんのに。あ、でもあれだ、チリソース味っすね。
おお、うん、タコスだから。
タコスだから、うん、
いいっすね。
チリソースに多分、まあ、豚のうまみとかを。
あ、ごめんなさい、ちょっとやるの忘れた、ごめん。もう
入れ込んでる
っすかね。壊してください、
これ。はいはい、いい、これやり直し聞かないですよ、
生から。あの、流行ってるの、今巷で流行ってるやつ言うの忘れた。
何でしたっけそれ。
うん、
ビミシー。いや、どこで流行ってるばこれ。
いや、また流行るな。
やっと聞けた。
いやいや、すごいファンいる。
やばいな。
局地的に流行ってる。
火がつくんだよな、火がつく。
いや、パーソナリティ同士で流行ってる。恥ずかしい。恥ずかしい。
やばいやばいやばい。
どうすか、選手の汗とかも感じられます。
あ、もう完全に汗が入ってますね。
これ塩っ気だから。
ブラウンさんの汗が入ってますね。
いえいえ、ブラウンさんの汗入ってません。
完全に。
それ異物混入だから。
きちっとね、選手の汗をろ過してちゃんと塩味を出して、ね。
汚さよや。
ありがとうございます。
いや、石垣の塩使えや。
ありがとうございます。
汚い塩つけんな。
ぜひキングスをね、本物のブースターはやってください。ぜひ。
あの、本物のブースターでも食わないよ、それは。うん、相当の変態よ、食ったら。
いや、美味しいです。でも本当美味しいです、やっぱり。
ね、これ美味しいですね、う
ん、美味しく仕上げてくれてます会社の皆さんが。
はい、
はい、
シーゲさんありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そして、またフリーの一つだけ、水曜日はさツイキャス見ないからと、うん、ホルモン小発さんからまた2通目
ありがとうございます。
ケージャージさんが言っている夕焼けにゃんにゃんみたいな地方版は、うん、沖縄キャッチ TV ですね。お、司会は三河圭一郎さん。
圭一郎さん、
圭一郎さん、
圭一郎、
圭
健一郎じゃなくて、
間違いじゃない。
でもデビューしたのは、うん、ダパンプ一茶のお姉さん、うん、里中
チャミさん、チャミさん、ね、
チャミさん、チャミさんって言うんですかこれ、
チャミさん、
里中チャミさん、ちょっと里中チャミさんという方は
分からないですか、
何の方ですか、
チャミ、
いいえ、ゴエクエーションのチャミみたいな。
沖縄だったら誰ですか、なんか女優さんなんかいろいろいるじゃないですか昔。一番有名なのは誰でしたっけ、
仲間由紀恵、
フィンガー5、いや
もうちょっと一昔ですね、もうちょっち前、もうちょっち前、あ同じぐらいかな、仲間由紀恵さん一応こっちでやってたんですけど、まあまあでももうその世代です。
知念里奈とかですか、
いや全然それはちょっと新しくなりました。
あ、そうなんだ、
あの名前忘れた、まあいいや、
誰だ、
まあ、でもその世代です、その世代、あのアクターズ世代です、要はアクターズ。
ああなるほど、マックスとかスピードではもちろんないんですよね。
それはもうアクターズがブイブイもう完成した時期のあれで、
その
前身です、前身の。
あ、気になるな、
はい、
なるほど、まあ、という沖縄キャッチ TV というものもあった、うん、ということですね、
うん、
はい、それではケイジャーさんのコーナー
いきますか。
いきましょうか。
いきましょう。じゃあお久しぶりですね。じゃあまずは本日の沖縄のダムの貯水率 55.2%。
あ、
やばいっす、これやばいっすよ。
じゃあもうカトちゃんさん 56.3 ということで、
55はちょっともうやばいですね。
本当にですか。
一回減り始めるとどんどん減り始めるんで。
いや、くしくもこのタイミングで雨が降ってきております。そ
う、ちょうど今日今から少しだけ、まあ、若干いい感じの雨は降りますけど、これじゃ無理ですね。
8時頃土砂降りになるらしい
ですよね、うん、夜8時、
これ
やがてやし、
やばいよ。
これでもまだまだと思います。
うん、
やばいっす、これ
1パーにも満たない、
いっぱ上がって、いっぱ一応一回見ないといけないんですけど、僕は雨ちょっと手で感じないといけない。
それやってるから、すごいな、
口で舐めて、はいはい、大体これ
で。いや、測り方簡単さよ。
そんな性質もあるんだ。
さあ、そしてお笑い芸人すっとこどっこいツッコミそばショーの今日の体重 46.5 キロ。ね、
いつも通りですね。
通り、
46.5キロ。
いや 46.8 キロで予想してきてましたから、うん、加藤ちゃんさんは。
そうですね、ちょっと体重増えてますよ感を出してたんですよ。
自分でも、ね、
年始あたりに。
あ、なるほど。
年始あたり
に
ね、
1ヶ月2ヶ月前に、う
ん、でそこでみんな騙されて、
はいはいはい、
今上がったパターンを出してると思うんですけど、実はまた元に戻ってますね。
作詞だな、
うん、して 46.5 だな、やっぱり
46.5、
そうね、そこを狙えば、
うん、
間違いない
っ
すね。
あと若干ちょっとプチ情報としては、
はいはい、
ほっぺたが腫れてたんで、あいつ虫歯です、今虫歯にやられてます。また
あいつ虫歯多いからな、
うん、あいつ絶対行かないってもう宣言しましたから、僕に。
あいつ生まれて一回も歯医者に行ったことないんですよね。
もうやばいよな奥も。
もうこれ企画にしたいっすね。
でこれを、うん、YouTube とか、うん、やってるじゃないですか今、
はい、
生まれて初めて歯医者に行ってみたで、
お、
歯医者さんに協力して、
はい、
で歯医者さんに怒られてる、うん、みたいな映像、どんなんですかっつって、
はいはい、
江守さんに行って、うん、で江守さんもそれええー、なーみたいになって、でショーを説得したんですけど、それでも断固拒否でしたよ。いや絶対行かないですみたいな、
は
い、
どう
NG ですね、 NG 企画、あいつにとって唯一の、
うん、だからもうあいつの歯やばいんですよ、うん、もうぜひね、うん、もうリスナーからも、もうどんどんあいつのラジオにメール送ってほしいですね。
なるほど、
歯医者行けっつって。
確かにめっちゃスカスカ見たこと
ある。あ、ちゃんとは見たことないけど、でも別に保ってはいるんじゃないかって思ってたんですけど、そうでもないんですか。
なんかがあいつの歯と同じぐらいのサイズだったらめっちゃ遊べますよ、あいつの歯を。
そんなに。
わーいわーい。アスレチック。
すげえな、
それ。公園みたいなてんの、サスケみたいな。はい、ということで、
はい、
皆さん本日もありがとうございました。
ざす、
明日はねベンビー会ありますんで。
あ、そっか、
はい、沖縄市のバーリレーションズで8時からやっておりますんで、
はいはいはい、お願いします。
鈴川サーキットがおそらく、
ね、
最後のベンビーカーになるんですかね。
あ、なるほどね。
はい、ぜひ皆様よろしくお願いいたします。
お願いします。
ということで、本日お相手は
新戸助新戸
新戸助首里石峰と
オリジンのセックスシンボルケージャージでした。
しっかり言う。 ありがとうございました。